大金すみのりの味噌汁にはなりません。大学生は次は10月まで学校に行かなくていいらしいぞ。1ヶ月ぶりです。俳優の大金です。よろしくお願いします。なんかね、さっきスタジオ入りする前に大学生とすれ違って、エレベーターの中ですれ違ったんだけど、その、男の子1人と女の子2人、3人組の大学生だったんですけど、なんかね、女の子が言ってたんですよ、今の。次は10月まで学校行かなくていいらしいよ、みたいな。やったーみたいな。うわーと思って。いいなー。もうね、夏休みが、僕は比較的夏休みが長いタイプで、9日間ぐらいかな、あるんですよ。実はね、会社員なんでね。なんだけど、あのね、学生時代の夏休みっていうのはもうやっぱ計り知れないね。今日もう本当に久しぶりに思い出したわ。2ヶ月半ぐらいあるんだね。すごいよね。10月まで行かなくていいんだって。今日今7月に収録してるんですけど、10月ってことは少なくとも8月9月は丸々学校に行かなくていいって、これはすごいことだなというふうに思いました、ということでございます。まあ夏ですよね。ね。この間、夏の匂いってあるよねっていう話をして、その、飲み会をしてたんですけど、夏の匂いって何が好きっていう話をしてて、結構その、夕立の後の土の匂いとかね、あとなんか、風とかね、そう、緑の匂いとかね、そういうのがあったんですけど、僕はね、水泳部だったんで、塩素の匂いがすごい好きなんですよ。水泳の、その水泳部は塩素をまいてこう消毒して水をきれいにするんですけど、それで塩素の匂いがね落ち着くんですよね。結構水泳の大会の時とか塩素がきついプールに入るんですけど、その塩素のきついプールがむしろこう当時のドキドキ感とか集中力とかそういうのを思い出して、やっぱね記憶ってね結構鼻とつながりがあるって言いますけどね、一番最初に覚えている、忘れちゃうのは、顔とか声で、最後まで覚えているのは匂いだなんていうのよく聞く話ですけれども、僕は結構そういう思い入れが夏にはあるなというところでございますよ。皆さんの、夏の匂いといえば何でしょうかね。いろいろ考えながらラジオを聞いてもらえたらいいなというふうに思っております。今月もやっていきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.アートヒルズ、アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
まあ毎月同じような話をしちゃうんですけど、舞台をね、服部探偵事務所っていう舞台をやってるわけですよ。まあどうしてもね、ラジオでこう話そうと思って自分の心が動いたことってなんだろうっていうと、自分が今毎月のようにやってる舞台の稽古の話とかになっちゃうんですけど、この間、まあ7月に第7話が終わって、その第7話の話が、選挙の話だったんですよね。まあちょうど、参議院選なんかがあったりしましたけれども、どんな話だったかって、まあ服部探偵事務所って、僕が探偵の服部のっていう事務所の所長をやってるんだけど、そこのに、まあ、選挙に出馬してる男性がこう来て、ああここ昔住んでたんです、あそこの空き地なんか昔サッカーしたりとかして、あ目の前にある和菓子屋さんも変わらないな、懐かしいなみたいな、父親と2人で住んでて最近父親が亡くなっちゃったんですよみたいな、そんなのが急に訪ねてきて、 1日止めてくれませんかみたいな、そういう無茶ぶりをするっていうのがあるんですけど、その僕の演じる服部っていう役は人手なしなんですよね。基本人手なしなんで、断ります、住民の権利なんで断りますみたいな、そんなことを、言うような、人手なしの役を、今やってるんですけど、稽古場で選挙のね話を、まあもうキャストもみんな大人だし、選挙の話なんかして、いたりしたわけですけど、ちょうど我が家にも、選挙権が届いて、でその選挙権を、その舞台で、小道具なんかで使ったりしながら、そのタイムリーさも味わいながらみたいなのをやったりしてたわけですね。でなんか支持政党はどこだみたいなのも、仲間内で話しちゃったりしながらっていうのをやってたわけですよ。支持政党を発表、発表しません。支持政党は公共の電波に載せるようなもんじゃないんで、ないんでね、支持政党は発表しません。ただまあそうですね、あえて言うなら、タケノコの里が好きです。ポケモンは、レッドバージョンからやりました。どちらかといえば、うんこ味のカレーの方がまだ食べられると思います。大金すみどりです、どうもよろしくお願いしますまあそんなどうでもいいことはさておきということで、支持政党の話ね、なんでこの話しようかと思ったかっていうと、結構その面白いなと思って、っていうのは選挙に行くと、その日の夜に選挙速報とかがあるわけじゃないですか。あれをねこう、見ながらのんびりお酒飲んだりするっていうのが、非常にプレシャスな時間だなと思ってて、あれ大人の特権だなと思うんですよね。子供の頃とか選挙放送とか、なんで親たちこんなんのなんかね、ずっとわかんないおじさんおばさんが喋ってるのが延々ともう2時間3時間ぐらいやってるわけじゃないですか。夜の8時から開票かな、8時からあってもうずっとそれやってて面白くないななんて思うんですけど、でも今になって思うと、なんか、やっぱり自分が投票したことによって応援してるような気持ちになって、非常にいいななんていうものがあるわけですよ。落語のね、立川志の輔さんって、まあ、落語家さん、有名な落語家さんもいらっしゃいまして、それの緑の窓口だったかなっていう作品の枕に、選挙のその政見放送の枕をこう喋ってるっていう有名なやつがあるんですけど、ぜひYouTube とかにあるのかな、僕は昔見たんですけど、それを見ていただけると、その、面白さっていうのが非常に分かりやすく篠介さんが説明してくださってるので、見ていただけたらいいななんていうふうに思います。不思議だよね、出口調査で当選確実みたいなのが出るのって、なんていうのを、枕で分かりやすくやってくれてるっていうのがあるので、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。稽古場ではね、そういう、まあ、支持政党何みたいなのを聞くんだけど、でもやっぱそれぞれの思想があるわけじゃないですか。なので、なんかそれにいいも悪いも言わないし、うん、そうなんだ、みたいなのをやったりしたんですけど、意外とそのあたりの距離感って、面白いなっていうふうに思いました。うん。なので、まあ、信頼のおける仲間内とかでやってみたら、面白いかもしれないなということでちょっと話してみました。僕は非常に稽古場で、面白い楽しい会話に、なりましたということですね。でうちの、今やってる舞台の演出家の岩本勝彦が稽古場で話してたちょっと、素敵な話があって、まあ素敵って何かっていうと、岩本勝彦は時和っていう、ユニットを今やってて、その時和っていうユニットには、僕の先輩俳優でもある宮原健一郎っていう先輩俳優がいるんですけど、もともと劇団四季にいらっしゃった非常に、達者な先輩俳優の方、尊敬する先輩俳優の方がいらっしゃるんですけど、その人の話で、選挙にね、でこう街頭演説とかやってるじゃないですか。街頭演説やってると横からヤジというかこう、そうだみたいなのを言う人いるじゃないですか。ね、いるでしょ、ああいうの。あれを その宮原健一郎の身内の方が、そうだって言ってるっていうのを、自分の家族がそれを言ってるのを聞いて、あ、こういう人言う人いるんだ、え、この人こういうこと言うんだみたいなのをちょっと驚いたみたいなことを言ってたっていう話が稽古場で笑い話で言ってたんですけど、なんかそういう熱くなるのってとにかくいいよねっていうふうに僕は思いました。日本の行く末がどうこうっていうのももちろん大事なんだけど、非常にそういう日常の些細な出来事が面白いななんていうふうに思って聞いておりましたよ。7月で言うと、まあ、このラジオを聞いている皆様方にはあまり関係のない話なんですが、僕にとっては大きな一大イベントがありまして、何かっていうと、うちの奥さんの誕生日が7月になるんですけど、毎月、毎年何をお祝いしようかって、もう、考えて、もはやネタがないぐらいまで、来ちゃってるんですけど、YouTube とかね、インターネットで調べた、良かったやつみたいなのもう一通りやってしまったっていう、そんな状態なんですけど、今年はね、何を思ったか、ボルダリングに行きたいって、うちの奥さんが言うもんだから、ボルダリングに行ってきたわけですよ。でね、30ももう半ばになって、味噌汁にはなりませんとか言っててね、30も半ばになって、ボルダリングを僕初めてやったんだけど、もうね、筋肉痛になりましたね。やっぱあれすごいわ。腕の力でこうガガガッと登ってくのすごいわって思ったんですけど、まあ汗びっしょりになってね、大変気持ちよかったんですけど、うちの奥さんは、非常に人当たりがいい方で、僕はそういうの苦手なんですけど、非常に人当たりがいい方で、いろんな僕も行きつけにさせていただいている、飲み屋バーだったり日本酒の居酒屋さんだったり、いろんなところに行っていろんなところでお友達を作ってくるんですけど、その誕生日の当日から3日間ぐらいね、 LINE でもう友達からひっきりなしにプレゼントが来るっていう、なんかね、有名人みたいなことしてまして、あの人すげえな。僕はね、友達からの誕生日はせいぜい1個か2個ですね。友達をし、なんかこう少ないタイプなんでね、でもやっぱすごいなというふうに思いましたよ。なんかお互いのそういう得意なこととか特徴みたいなのが、夫婦って自然に、デコヒコ、デコとボコになって、お互い補い合ってなんかなっていくんだなっていうふうに思いましたね。僕は結構舞台の告知なんかも、実は奥さんの友達とかが来てくれたり、職場の方とか来てくれたりして、奥さんに助け支えられながら日々生きてるわけですけど、なかなかね、まあそういうのを日々日々感じているところでございますよ。はい、まあ僕の誕生日は9月の28日なわけなんですけど、今日ラジオを聞いてくださった皆さん、ぜひ、ぜひぜひ覚えておいていただけたらなというふうに思います。プレゼントは別にいりませんので、おめでとうございますって一言言ってくれたら大変、嬉しい限りでございます。よろしくね。ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、宣伝です。舞台服部探偵事務所、次回は8月26日火曜日、毎月第4火曜日にて、今度第8話が上演されます。場所は板橋のカフェファイトで実施します。8話から10話、最初は10話まではなんか続きものになる、予定でやっております。3話構成ですね、連ドラ形式なんですけど、まあ劇場版みたいな感じでこう最後盛り上がっていって、エンディングを迎えるという、そういうことをですね、なんか楽しいことができないかなと思って、 脚本演出の山本和彦、相方の阿部理子と3人で、一生懸命頭を悩ましながら考えてますので、ぜひぜひお時間ある方ご来場いただけたらなというふうに思います。多分ね、最後の方だけでも結構楽しめるんじゃないかなというふうに思いますんで、30分の短い舞台なんですけれども、平日の夜暑くなってきましたので、ビールを飲みに行こうかしらという、気軽な気持ちで板橋駅から徒歩3分ほどの場所にございますので、ぜひ、ご来場いただけたらなというふうに思います。最近カフェ、板橋ファイトさんは、部屋が劇場が夏仕様になって浮き輪とかがこの間あったんで、ツイッター旧ツイッター現 X に、浮き輪で浮かれてる写真が上がって、いいねがたくさんついたりしたっていう出来事が今週ありましたが、ぜひぜひ夏を楽しみに来ていただけたらなというふうに思います。はい、ではアメリカンジョークをやって終わっていきたいと思います。今日のアメリカンジョーク、大空の上のトラブル。とある飛行機の飛行中に燃料切れを起こし、地上で待つ管制官に指示を仰ぐ。パイロットから管制室へ、大西洋洋上500マイル燃料切れ、指示を請う。すかさず管制室から通信が返ってきた。管制室からパイロットへ、これから言うことを反復せよ。天に増します我らが父よ。 See you next time!